外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組では仙台観光国際協会、通称センティアが仙台に住む外国の人と協力していろいろな情報をお伝えしています。今日は仙台留学生交流委員へのインタビューをお送りします。今日の担当はセンティアの五十嵐です。仙台留学生交流委員は地域の国際交流の促進や仙台に住む外国人留学生を含む外国人市民の支援事業への協力をしてもらうために平成13年から始まりました。今年は20名、10カ国出身の留学生が4月から1年間交流委員として活動しています。今日はそんな留学生交流委員のお二人に皆さんの日本での留学生活について聞いてみたいと思います。というわけで、皆さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、自己紹介からお願いしたいと思いますが、
皆さんこんにちは、ハーリド・ハタビと言います。出身は中東にあるシリアという国です。今は日本の東北大学の医学系研究科のドクターコース3年生です。大学で細胞組織学という研究室で細胞の研究をやっています。
はい、ありがとうございます。中東のシリアからどんなところですか？
多分ニュースで最近よく出てる戦争のイメージの国と思いますが、戦争になる前にとても賑やかな国で歴史深いのところです。天気はだいたい夏が暑くて冬は寒くて、まあ寒いって言えば東京ほどの寒さ。
雪は降らない？
雪は数年に1回くらい降るんですけど、私の出身地アレポシーという町は、まあ、めったに降らない、
はい。そんなシリアから来たハーリドさんと、今日はもう一人来ていますね。
エルザと申します。出身はインドネシアです。私は今東北大学で、博士課程の今2年生になります。で今勉強しているのが情報科学研究科で所属しているんですけど、やってる研究は、数学系のモデルをやっています。
ありがとうございます。まあ、数学について、勉強しているエルザさん、それから細胞について勉強しているハーリトさん、はい。ちなみにインドネシアのどこですか、エルザさんは？
私は西スマトラの出身です。
まあ、地震とか津波もあったところ
あったんですよね。ただその津波とかはもうちょっとその先の、アチェっていう、一番先、スマトラの一番先のところ。ただその時はうちの、町には影響が当たって、まあ、すごい大きな地震があったわけですよね。で外で避難して、まあ近所の人と3日間ぐらい外で出たりすることがありました、うん。ちゃんとしてる避難所がなくて広いところだけを外で寝る感じになってたんですよね、うん。あんまりにも建物の中でいることはあんまり安全ではないっていうことが知ってるから、避難所は作らずに外で寝てました、
うん。はい、ありがとうございますね。こうスマトラって聞くとやっぱり日本人だとこの当時のスマトラの地震とかすぐ思い出されるんですけれども、今も言ってたように避難生活も日本とはやっぱ違うんですね。
違いますね。
まあ、このように母国と日本の習慣って結構違うと思うんですけれども、日本に留学して感じた、まあ、シリアそしてインドネシアとの違いとか驚いたことって何ですか？じゃあハリドさん。
まあ、違いといえば人との人の関係かな。例えばバスとか電車に乗るとあんまり人から話しかけられない。日本だとみんな静かにただ座って目的地にたどり着く時を待つだけで、シリアだとなんかバスの中でもとても賑やかでまあ街歩いても誰かに話しかけるのも全然ありで、ちょっと
違う
と思いました。
知らない人でももう気軽に話しかけちゃう。
そう、それですね。
ハリドさんもいろんな人に話をしたりするんですか？
シリアでは、します、たまに。
日本では
あんまりしない
しないですか？
なんか日本に来て 空気を読むっていう言葉を、でそれなんとなく身についた。
別にあの話しかけてもいいんですけどね。あの日本でも田舎とかだと、まあ、バスを待ってる時とかバス隣同士になっても、あの話をしたりする人はいます。
あ、田舎で。
田舎の方が多いかな。
なるほど、
うん、あのその辺どうですか。インドネシアも同じような感じですか。話したり話しかけられたりしますか、知らない人。
そうですよね、もう特に田舎のところなんですけど、うちに話しかけたりするのがそっちの方が逆に安心する。なんかその同じバスとか同じ電車を乗ってる人のことが知ってるっていうか、何かがあったらなんか一緒に何かをやれるって気をつけないといけないのもあるんですけど、なんかまあ多分悪い人とかに話しかけられたりする可能性もあるんですけど、大体話しかけてくる人がなんか優しくて、私が田舎出身ってさっき言ったんですけども、同じバスの人がなんかお母さんっぽいの方が乗るとご飯とかおごってくれる。何かがなんか、あ、いいよどうぞとかお菓子とかもなんかもらったりすることがありました。
あ、いいですね。ご飯とかまでおごってもらえてなかなか日本だとねないですけどね。その他にもどうですか、あのインドネシアと日本とでの違いとか驚いたこと。
すごいいろいろ高いんですよね、ここ野菜とか。
あ、日本が。
そうですよ、野菜がすごく高くて、いやインドネシアだと、私が日本来る前ですよね、肉と野菜って言ったら、まあ、やっぱ肉の方が当然高いなんですけど、ここだとなんか野菜の方が買うのが高いのかなって思います。なんか割合として、
本当はなんか野菜食べたいけど高いから、
高いから、まあ、キャベツとか安いと思うんですけど、
ユーリとかトマトめちゃくちゃ高いですね。
高いですね、
うん、ここは高いですよね、
うん、あの一年中あるけれどもやっぱりこう時期が違う、旬じゃないって日本で言いますけれども、まあ、キュウリとかトマト夏の野菜なので冬には高いですし、
いや夏でも
高い、夏でも高い。確かにね、まあ、それもねなんかやっぱり田舎と都会でも違うっていうか、うん、あの田舎に行くと安くてたくさん入ってたりっていうのがあったりしますけど、まあ、それでも多分高いかな、はい、世界中にあのたくさん国があると思いますけれども、なぜ日本を留学先として選んだんでしょうか。エルザさんどうですか。
その時は私高校3年生かな、その留学を行きたいなって思ってて、まあ、いくつかの留学先を考えたんですよね。ただその時は、まあ、なんか言語とかわからなかったりするとか、あとそのちょっと親から遠いとか言われて、がなんかいくつかの国になると遠いからそっちにやめようって感じとか言われて、でただ日本はまあ OK って親からももらってた、しかもなんかうちのおじいちゃんですね、日本語が喋れる感じだったんで、その日本のエルザが行きたいっていう話が耳についたら、あ、まあ行かせてみたいな言われたんですよね。私もちょっとちっちゃい頃からそのアニメとかみたいなゲームとかやってたりするので、その少なくとも日本のことが知るようになったっていうか感じです。来たいなって思ってました。あともちろんその研究とか勉強の方にも考えて、やっぱり日本の研究ってすごいいいなって思ったから、行ってみたいなっていうことを考えたから日本に選びました。
はい、ハリドさんはどうですか。
大学に入った時に、大学を卒業したら絶対に留学したいなと思ってて、で留学したいのは他の国の文化に触れ合ってとか、私の文化と違う人と話し合いしたらとか、意見を交わしたりすると自分の視野も広がる気がして、でその留学先を選ぶと、シリアだと大体の留学先がアメリカとかヨーロッパになってて、とても馴染みがある文化。日本の場合はなんか一番離れてるし、で文化とか考え方は全然違うし、で日本に行って今まで生きてきた人生の見方とか視野を完全に違う人の視野っていうか考え方を見に行きたかった。
自分がこう勉強しようと思っている専攻分野、そこも少しは関係していますか。
そこも少しだけ。
でも主に
一番大事なのは他の文化に触れたかった、はい、医学はもちろん日本で結構進んでいる、まあでもヨーロッパほどじゃないけど、シリアとかに比べたらとっても進んでいるので、そこも勉強になりますので、いい行き先だと感じてた。
留学して、まあ、違う文化の中から考え方とかいろんな視点を学びたい。
そうですね、
はい、ありがとうございます。実際に留学してみて一番大きな変化ってありましたか？
前よりおとなしくなった
あまり人に話しかけなくなった。
そうです。なんか私人によって影響されやすいタイプな人だし、周りにいる人に染めやすい、うん、同じ色になる、
染まりやすい。あの全然日本でも話しかけていいけどもまあ話しかけない、あんまり話さない人が多いとそうなってしまったのかな。
多分そうかな。うん、
なるほど。ぜひ留学生交流員20人全員でいますので、うん、いろんな人にも話しかけてもらいたいですけれどもはい、エルザさんはなんか自分の中での一番大きな変化ってありましたか？
やっぱり私が日本に来た時に17歳だったんで、他の国に行ってやっぱそのところの、いろんな文化とかの国際文化でもそういう人たちとも触れ合ったので、その大人になったっていうなってる時期はその日本にいたわけですよね。だから何かが変化があるっていうのが今は私はまだわからないんですけど、ただその大人になってから日本に来る人たち、例えばなんか大学卒業してから日本に来た人たちとかなんですかね、まあ、交換留学生とかのインドネシア出身の人たちがなんかやっぱり考え方が違うなって、なんかどこが違うのか自分はまだそこまでピンとこないんですけど、たださんがいろんなことに対してやり方とか考え方とかなんかなかなか、なんでそういうこと考えたのみたいな、 なんでそういうことやってるのみたいなとか、やっぱそういう逆に文化違いになってたんですよね。周りに分けたんですけど、国に帰ったらなんか逆にカルチャーショックになってるかもしれないっていう。
日本でもそうですけど、小学校中学校高校ってこう大体こう周りの人たちと同じような、まあ、生活というか、うん、同じような勉強もして遊ぶのもなんかこう一緒だったりするんですけど、その後の人生ってやっぱりそれぞれ違うんですけれども、やっぱりそこでこう日本に来たっていうのは自分の中でいろんな考え方とか変わっていく時期なんだと思うので、ここでね日本に来て外国で生活をずっと送ってるっていうことは、何かしら変化があったのかなと思いますね。はい、では最後になりますけれども、皆さんからなんかこう仙台に留学したばかりの後輩の人にアドバイスとかメッセージとかがあれば聞かせてもらえないかなと思うんですが、どうですか、ハリバさん。
私は実は最初に日本に来た時、東京に行きたかったんですけど、実際に仙台に来て東京よりいいなって思い始めた。なんか人はそんなに混んでないし、で広いし、緑がいっぱいで、東北地方全体で綺麗な自然でいっぱい。その仙台に来たばかり留学生に、これから仙台の綺麗なところ美しさを楽しみにしてくださいって言いたい。
はい、いいですね。では、エルザさん。
はい、仙台ってやっぱりちょうどいいの大きさの街であることで、いろんな友達、なんか今まで多分留学生だけじゃないと思うんですけど、日本人の友達とかに聞いたら、やっぱり仙台って思い出作る場所にはぴったりっていう話をよく聞いてました。こうお友達を作ったりするところがやっぱ仙台で、やっぱ仙台にいたら、あ、すごい懐かしいなっていうところになることが多い。なのでもしみんな仙台から離れてまた仙台に行くときは、あ、なんかすごいいいところだなってこうなるように、仙台を楽しんでいっぱい友達を作って、なんですかね、仙台の良いところがいっぱいありますよ。いいカフェとか行ったりするところは多いと思うので、ぜひ行ってみてくださいね。
はい、なんかこう仙台ぐらいのちょうどいい町だと、なんかね友達と仲良くなったり、町も隅から隅までよく知っていたり楽しむこともできると思うので、ね、カフェとかもそういうところにも行ってもらいたいというメッセージでしたね。はい、ありがとうございます。はい、今日の多言語放送局は日本語で仙台留学生交流員にインタビューしました。この番組は仙台観光国際協会がお送りしています。次週の放送もお楽しみに。